水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて2回目となる今回はどういったお話でしょうか。
北陸新幹線という話、
今タイムリーですもんね、は
い、ついに開通しましたね、はい、北陸新幹線、うん、私は生きてるうちにこの新幹線には乗れないと思ってたんですけど、乗れることになってワクワクしております。私の最寄り駅は大宮ですが、富山まで今まで3時間かかっていましたが、はい、今1時間50分です、はい、しかも乗り換えなし、大宮の次は長野、その次は富山です。全く信じられないことですね。
釜焼きでこれですね。
そうですね、はい、で3月14日の新幹線開通日なんですけど、はい、まあそう無理だろうと思ったんですが、一番列車の輝き501に乗って富山駅ホームに降りたいというとんでもない野望を抱いたんですね。
あの一番列車ですか。
そうです、はい、鉄爺、鉄道大好き爺さんと。
そうなんですか、
はい、まあ、こういうことで小学生の頃は電車の運転手になるのが夢でした。
いや憧れますよねこの仕事ってね、
はいはい、で私の叔父が東京の浜田山っていうところに住んでいて、はい、そこを井の頭線が走ってるんですが、うん、その鉄道坊やの楽しみは踏切で通り過ぎる電車に手を振って、駅直前で ブレーキがかかって車輪とブレーキパッドから飛び散る火花を見て興奮する、ある時電車をもっと間近から見たいという欲望に駆られて、鉄道坊やは線路の真ん中に立って向こうから来る電車を見守ったということで、
今だと危ないですけどね。
危ない。幸いなことに線路はまっすぐだったんで、はい、運転手が早く気がついて、まあ、ブレーキかけて事なきを得ました。しかし、うん、私の父親は鉄道に呼び出されて、事情聴取と厳しいお言葉をいただいたと、まあ、こういうことでした、
は
い、
まあ確かに、ね、一歩間違えれば事故ですからね、
まあ、しかし危険はあっても真実に迫るというのはこれはメディアの精神だと思うんで、まあ新聞記者になった後こういうつもりでやってました。
これ鈴木先生の原点ですかね。
さてその輝き501のチケットどうしたら取れるかと、
はい、
いろいろ考えて、まあ、その2月14日の午前10時に駅に並ぶとか、
はい、
その1週間前からの予約を申し込むとか、あるいは旅行会社のパック旅行と、まあ、いろいろ考えました、
はい、
2月14日のテレビニュースによると富山駅ではベテラン職員を動員してかなりのチケットを確保したとか、
はい、
早干しでは2枚買えたとか話題になったんですけど、うん、いずれにしてもこの輝き501のチケットは934枚しかないんですから、
はい、
これが25秒で売り切れた。
これは話題になりましたもんね。
でダメだ、これはダメだと思ってたのに、取れたんですね。
え、そうなんですか。
でどういうルートで取れたかは、まあ、ここでは明かしませんが、はい、私のチケットにはちゃんと3月14日輝き501 11号車7番 B という印刷がしっかりありました。
もうしっかり覚えてらっしゃるんですね。
まあ、私の考えだとこれちょっと公平な販売方法だったかなっていう気はするんですけど、コンピューターのキーの叩き方で決まるんだと、で私の行きつけの居酒屋の親父によると、この種の予約システムはキーを叩いてからホストコンピューターに届くまで7秒から8秒かかると言うんですね、はい、彼は大学病院の予約を取るとき9時59分50秒にキーを叩くと。
はい、
そうするとうまくいくと。
はあ、そうなんですね。
今回このチケットを獲得競争でどこの新聞どこのテレビにも載らなかった情報が一つあります。それはコネ購入がなかったというんですね、はい、JR 東日本の取締役会で東京駅100周年追加販売で混乱があったと、
うん、ありました。
したがって JR 関係者によるコネ入手は絶対にないようにと決めたっていうんですね。
はい、
でまあ、どうしてそんな情報をご存知なのと聞かれそうですけど、
本当ですね、なんでですか。
まあ、元鉄道坊やとしては可能性のあるものは試してみなきゃと思ったまででと、まあ、そう答えるしかないと思います。
そうなんですね、まあ、そのあたり一つ秘密にしておいた方がね、後の楽しみになるかもしれませんから
ね。
はい、どうもありがとうございました。水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。